新約聖書ルカによる福音書18章9節から14節、新約聖書152ページ、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。おはようございます。さあ、今日はですね、イエス・キリストの受肉の意味を知ってという、まあ、そんな題で言葉をご一緒させていただきたいと願っています。イエス様は聖書の言葉の通り、すべての人を照らす誠の光があって世に来たと、まさにその通りに来てくださいました。人を照らすためにイエス様は来てくださいました。そした中で、その目的はという、そんなことでこの来週に控えたクリスマス、私たちはアドベント最終週に入っているわけですけれども、何のために主は来られたのか、その目的について一緒に考える時とさせていただきたいと願っています。クリスマスの意味というと、皆さんご承知の通り、神、それは人となり、たまえる。クリスマスというのは神、人となり、たまえりと、神が人間の姿をとって来てくださいましたということでありますけれども、ともに語源としてはですね、クリスマスっていうのはキリストっていうのと、ミサ、クリスマス、キリストを礼拝するという、救い主への礼拝ということであります。神様に良しとして認められる礼拝とはいかなるものか、神様に受け入れられる礼拝者の姿とはどのようなものなのか、クリスマスを前にもう一度神様からの語りかけをいただきたく願っています。記されていますことは本当に非常にシンプルな箇所であります。当時のユダヤ社会のリーダーであった人々にイエス様が風刺として語られた例え話です。登場するのはパリサイ人と主税人という、神殿において神様の御前に捧げたパリサイ人の祈りと主税人の祈りの紹介。パリサイ人といえば当時の社会的なリーダーの代表でありました。またユダヤ社会の成功者でありました。それに対して主税人といえば罪人の代表、ここではゆする者、 不正なもの、姦淫をするものというようなことが罪人として紹介されていますけれども、その代表として主税人が描かれている。礼拝の中でですね、思いますのは、私たちは何度かこのクリスマス、本当に私たちの大切な愛する人が導かれますようにっていうような祈りの中にですね、町を住んでいらっしゃる方もあろうかと思うんですけども、そうした中でここに記されているパリサイ人というのは、ある面これから私たちが届いていかなければならない、そういう人々のことかもしれません。早速に本論に入っていきたいと思いますけれども、まず最初にここでは2つの驚くべきことが紹介されています。どんなことかと言いますと、一つはですね、せっかく神様の前に出ているにもかかわらず、本人は受け入れられていないことに気づかないままに、気づくこともできないままに帰っている人の姿が描かれている。というか、イエス様がそのように描いています。当の本人は受け入れられていないなどと夢にも思っていない様子。受け入れられていないことに気づく機会があればですね、また違った礼拝の仕方や祈りというものがあったのかもしれませんけれども、そうした機会もなくというようなことであります。そしてもう一つは、ただ胸を打って祈っただけなのに受け入れられている者の姿が描かれています。大変な違いであります。一体どうしてそんな違いとなったのかっていう、まさにこのところに光が投げかけられることはどれほど尊いことでしょうか。そしてこの朝、イエス・キリストがこの地に来られたっていうのは、このところに光を投げ投じるためにイエス・キリストは来られたという、そんな視点で言葉をご一緒したいと願っています。真の礼拝を願う全ての人が神様の祝福を受け取ることができるように、そしてそのために大切なことは何かということを、まず私たちが把握することは大切ではないでしょうか。そして主を求めている人々にもう導く私たちとなることができるならば、それいたしましても、何が良くて何が悪かったんでしょうか。皆さん主税人ですけども、何が良かったんでしょうか。13節には、ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。ある程度ですね、神の宮から神殿から距離を保ってですね、胸を叩いたことが良かったんでしょうか。それに対してパリサイ人は何が悪かったんでしょうか。彼は祈りました。11節、神を、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘をする者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。主税人はですね、顔を伏せて、そして胸を叩きながらっていう、ですからこう腕は広がってなかったと思うんですけど、 パリサイ人はですね、こう胸を開いて、神よ、私は週に2回断食をして、そしてこの罪のようなものでないことを感謝しますと、こう腕を開いてですね、祈ったのが良かったんでしょうか、悪かったんでしょうか、あるいはあまりにもですね、熱心にこの断食をしたり十分の一を捧げたのが悪かったんでしょうか。週に2度断食って自分の受けるものの十分の一をさえ捧げていたわけですけれども、けども手をこう広げて祈るためには十分の一では足らずですね、十分の二を捧げなかったら広げて祈る資格がなかったんでしょうか。あるいは立った位置が悪かったんでしょうか。神殿への距離が近すぎて、もう少し離れたところで遠慮気味に祈ればよかったんでしょうか。イエス様はこの問題を解く鍵として、例え話のまとめとして一言添えられました。それが14節ですけれども、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。自分を高くする者は低くされる、自分を低くする者は高くされる、どういう意味か。私たちは神様の祝福を受け取るためには、この意味を深く掘り下げ、その本質を理解し、そしてこのところへと人々を導くことが求められます。神が受け入れてくださる礼拝とはどのような礼拝なのか、救い主を心から礼拝したいと願う人々が神様の祝福を本当にそのまま受け取ることができるように、そうした中で何故にパリサイ人は残念でありますけれども、受け入れられていないことに気づけなかったのか、そしてそれを言うなら主税人はどうして気づくことができたのか。神様がよし、この主税人、主税人よ、お前の祈りを受け入れた、お前のことを受け入れて安心しなさい、お前の礼拝を受け取った、安心しなさいと、そのように主税人に対して神様は語りかけられたのか。主税人の場合には神様からの語りかけがあったの、特別な声や印があってそれが分かったのか、そうではないと思うんですね。ということは、義とされたと聖書は書かれていますけれども、義とするのはあくまでも神様であって、ですからここで2人が礼拝を捧げているわけですけれども、どちらが受け入れられてどちらが受け入れられなかったのか、両方とも受け入れられたとか受け入れられなかったとかいうのは、実際のところは天国に行ってみなければわからないこと。けれどもわからないことだからこそ、イエス様はクリスマスに人となって、人となってまで私たちのところに来てくださって、そしてどんな礼拝が大事なんだかのかということをこうした形でお示しくださったということであります。そしてこの箇所を見て私たちは初めてですね、初めて、ああ彼が受け入れられたんだな、ああ残念だな、彼はせっかく 神様の前に祈って両手を開いて祈っているけれども、それを受け入れられてないことに気づかないままで帰ってしまったんだなということが私は分かるわけであります。まさに私たちを照らしてくださるために、気づきを与えてくださるために、その気づきを通していよいよ切なる植え替えを持って神に近づくことのできる私たちとしてくださるために、正直この2人はこのところにおいて自分が神の前に義とされたか良しとされたかどうか、この時には2人ともに分からなかったでしょう。けども2人の気持ちの変化ということを皆さん考えたらどうでしょうか。後者の主税人はですね、変化があったのではないでしょうか。本当に不安なままで、罪深いそうした思いの中で、本当に自分のこの、取り立てたところの過剰な税によってある一つの家庭が本当に壊れてしまったりうんぬんとかいうような、そんなことの中でどうにももうこの持っていきようのない、そうした思い、それが祈りを捧げることを通して本当に取り除かれ、平安な気持ちが与えられた、穏やかな気持ちが与えられた、楽になったっていうのは、そうしたことがあったのではないでしょうか。けどパリサイ人はどうか。そもそも彼は自分が間違っている可能性っていう、そういう発想自体ないわけです。受け入れられていて当然っていう、それこそ週に2度断食をして10分の1の捧げ物をしている、主税人のようでないこの私、この祈りを受け取ってもらえないなんてありえないっていう。けど皆さん、実はそこが問題、そここそが問題、問題のはそことは一体何かっていうことでありますけれども、何が皆さん問題なんでしょうか。そして彼の場合、何がこれほどに疑問さえ抱けないほどの状況を作っていたのか。これ単なる彼の個人的な問題なのか。平木さんが違うと首を振ってかかっていますけれども、個人的なこれ問題なんでしょうか。パリサイ人の中でも彼の問題なんでしょうか。それとも個人的な問題ではなく、彼の個人的な思いの中にそうした思いが全くないわけではありませんけれども、何かの影響を受けてこうなったのか、何か彼のこの彼のようでないことを感謝しますという助けを、考えをですね、助長してしまうような、後押しするようなものが何かあったのか。そう考えるときに、これは決して彼だけの問題ではありませんでした。そこには組織がありました。そこには制度がありました。そこには派閥がありました。パリサイ学派と言われている、そういう派閥がありました。ですから自分のそのものの考え方は間違っていないんだ、これでいいんだっていう、故に神を罪人のこの主税人のようでないことを感謝しますと祈ったのは、この彼だけではなく他の律法学者パリサイ人もそのように祈っていたっていう。 わずかでも疑問を持つ人っていうのはあるね、むしろ稀な方であって、で稀な人というと皆さんが私たちを知っているこのニコデモくらい、夜イエス様のところに来て永遠の命を得るためにはと尋ねたニコデモぐらいであってですね、この自分の祈りに対して疑問を抱いているパリサイ人がたくさんいたかっていうと、そうではなかったのかもしれません。このような祈りを捧げる背後には後ろ盾があったっていう。立ち止まって心を用いて考えるならば分かりそうな気もするわけですけれども、しかしこのパリサイ人は分からなかったようであります。ではそのパリサイ人が後押しされていたその考え方は一体、無意識のうちに、無意識のうちにも自分を高くしようとする、そうした支えとなっていたものはどのようなものなのか、この祈りの中に表現されているのでしょうか。されています。それが11節、神よ、私は他の人のように、他の人のようでないことを感謝します。彼は人との比較の中に生きていました。彼は人との比較の中に生きていました。あの人のようでないことを感謝します。無意識のうちにも自分を高くしようとする彼の特徴、それは人との比較の人生でした。人との比較の祈りでした。それゆえに彼は自分と比較する罪人が必要でありました。見下げる人を必要としていました。彼は人を評価しないではおれず、無意識のうちにもそのようにそういうところに自分を追いやる。決して良い悪い、良い行いが悪いわけではありませんけれども、それによって神様に受け入れられるのかっていうとそうではないわけですけれども、そのことに、そのことが閉ざされていました。人を評価するものは自分も同じ測りで自分自身が測ります。人を評価する測りで自分自身も同じ測りで測りますから、おのずと彼の生き方はですね、行いにおいては大胆にアピールすることができたとしても、内面においてはというならば明かしすることは難しいでしょう。仕事の友はあっても人生の友ということを考えるときに難しいかもしれません。そしてそもそもこのパリサイ人にとって神礼拝というのは仕事だったのかもしれません。事実牧師はそうです。牧師は神礼拝という、神を、レビ人は神への礼拝を捧げるために、ですから誰よりも牧師は礼拝が仕事にならないようにと、あるいはこの点においてはクリスチャンである私たちも本当の誠の礼拝が仕事にならないように点検を受ける必要があるわけでありますけれども、そうなってくるとですね、それは何もかつてのことではなくてですね、本当に今のこの効率あるいは成果や成績優先の現代、変わらない、あるいはこの中で多くの人が痛むということではないでしょうか。ですからよっぽどニコデモのように目を覚ましていなければ別でありますが、本当にこの世の価値観の 犠牲者になってしまう。神礼拝にもこの世を持ち込むっていう、良い行いを持って神に受け入れられるっていう、そうしたものを神とする、そういう旗振り役になる可能性もなきにしもあらずであります。皆さん、私たちはこの罪人のようなものでないことを感謝しますという祈りに対して、おかしいと、やはりそれはおかしいということをはっきりと私たちは持っているでしょうか。この罪人のようなものでないことを感謝しますという祈りは、どんな中にあってもおかしい。それに対して低くするものとは、自分を低くするものとは一体どのようなものか。本当に低くする人は幸いであります。何が幸いかというときに、神様の前に出るときにですね、人を必要としません。組織も必要ありません。自分よりも劣る人も必要ありません。故に、私のようにすればあなたも祝福されますよという必要もありませんし、あるいは誰々さんのようでないから私はダメだということもありません。ただ基準は神様の前に見舞いにおける自分自身という、ありのままの自分という、ありのままの自分ですので、彼の場合には人の前に自らを隠す必要もありません。どんな祈りを捧げてたんですかと、もし彼がですね、胸を打っている姿を帰りがけにですね、その姿を見て誰かに尋ねて、どんな何のために祈りを捧げてたんですかって言ったら、いや、私が取り立てたあのことのために、本当に、うんうんとですね、言うことが、本当にそれが心苦しくて、あの時はそれでいいと、それしかないと思ってしたけれども、しかし本当にそれが心苦しくて仕方がないんだと、正直に自分の心を分かち合うこともできたでしょう。自分を低くするとは、自信がないことを意味するのかと、あるいは腰が低いことを意味するのかと言うならば、いや、セルフイメージが低いことを自分を低くするというのかと言うと、そうではありません。自分を低くする、それは神を恐れることを知っているということです。神以外のものに自分を奪われることなく、神の前に虚しくなれる、あるままの自分を受け止めることができる。組織の頂点に立つために、何とか自分でしようとする律法学者パリサイ人に対して、自分では何とかしようとしない主税人、ただ憐れみを求める、神の前に自分自身を握りしめようとする、そして何とか自分でとする律法学者パリサイ人、自分のことを神様の前に手放している主税人、そして皆さん、神様が見ておられるものは何かという時に、それはただ私たちの心、イエス・キリストはそのことを表すために来られました。神はただ私たちの心を見てくださっている。尊いのは心の貧しさ、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。神様が受け入れられる ものとは悔いた砕けた魂、神様はそれを楽しめられません。そしてこの主税人の姿には憐れみの神に対する信頼が描かれています。ありのままの自分を告白するわけですから、ある面勇気のいること、勇気を必要とすること、ともにイエス・キリストはそんなこのありのままを告白することができない私たち、身構えてしまう、そういう私たち、そんな私たちのために身構えなくても罪人である私たちが近づくことができるように、貝箱の中に幼子として生まれてくださった、そして命を捨ててくださった。神が求めておられるのは、皆さん、人との比較ではありません。神が求めておられるのは今における虚しい自分自身。神様、この私を憐れんでください。分かりやすいのはどちらかというとですね、分かりやすいのはどちらかというと、私は週に2回断食して、そして自分の命を捧げてということのが分かりやすい。ですから多くの人はそのような礼拝に流れるかもしれませんけれども、でも神様が受け入れてくださるのはパリサイ的な姿勢ではなくして、この主税人のような姿勢なんだと、砕かれた心こそ神様は尊んでくださるんだということはですね、クリスチャンでなければ明かしすることができない。そうでなければこの世に恵みは流れないっていう、もう一度神様が受け入れてくださる礼拝とはどんな礼拝か、心砕けた礼拝、人との比較ではなくして、神様、この私を憐れんでくださいという礼拝、それを神様は喜んでくださって、ご自身のものとしてくださって、そしてこの恵みを伝えるためにこの世に使わせてくださっているっていう、多くの人々は私たちがいただいている、このいただいている平安を知りません。そして戦いの中で負けないようにと歯を食いしばりながら、負け組にならないようにと歩んでいることを思います。そして中で本当に私たちいただいたこのイエス・キリストによる平安を明かしさせていただくものであろうではありませんか。この世の価値観とは違う成功主義、成績優先主義、そうしたものとは違う、そうした違う次元の価値観の中で恵みによって生かされている、生まれ変わらさせていただいた、そうした命を持って本当にクリスマスを待ち望まさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。それぞれ示される祈りを神様の前に捧げさせていただきましょう。神様、感謝をいたします。この世の神を礼拝する人々は比較する対象を必要としますけれども、私たちは何と感謝でしょうか。ただ砕けた心を持って御前に近づくことを通して受け入れていただくことができる神のことをされたことを本当に心から 感謝をいたします。そして与えられたこの心の平安は何者によっても奪い去られないことを心からありがとうございます。イエス様、あなたはこの世に光を灯すために来てくださいました。偽りの間違ったその価値観にとらわれてしまったならば永遠の滅びを招く、そうした人生に進まざるを得ないと、そうしたことに警鐘を鳴らし気づかせてくださるために、そしてそればかりか気づいた者の罪を許し永遠の命を与えてくださるためにあなたが来てくださったことを覚えて心からありがとうございます。また主よ、あなたを証しするその働きをあなたは私たちに託してくださっている。自分を低くすることは主の恵みによって高くされた私たち以外にできないことを主よ思わせてください。そしてそのように生きることができますように、高ぶるものを退け、へりくだるものを祝福する神がおられることを大胆に証ししていくことができますようにお祈りをいたします。神様、どうかこの年一人でも多くの主よ人々があなたの愛に触れることができますように、私たちの存在を通してあなたの恵みに触れることができますように導いてください。ありがとうございます。感謝しキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。